さあ今週も始まりました。仕事や人生に悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博則です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は50代男性の方ですね。まあ、人生相談というよりは多分武田さんのファンの方だと思われるんですが、
はい、
このような質問をいただいております。どうして能楽師の方は歌舞伎でいう海老蔵さんのように能楽界以外でもタレント活動などをされないのでしょうか。文幸さんにはぜひもっといろいろなところにご出演してほしいと思っております、ということなんですが。
なるほど。
はい。
ええ。
確かあれですよね、海老蔵さんとは同級生で、
はい、同級生ですね、
はい、いらっしゃるわけですけれども、はい、どうなんですか、その歴代の能楽師さんの中でこの方のご質問にあるように、まあ、タレントって言ってしまうとあれなのか分かんないんですけど、そういったご活動をされてる方というのはもう全くいらっしゃらない。
全くっていうわけじゃないんですけど、はい、まあ相当少ないことは確かですよね。
ああ、そうなんですね。
でこれはね、本当にこうガチンコで話し始めると10回シリーズぐらいになっちゃうんで今どのことをどうお伝えしようかなって思うんですけど、言えることは山ほどあるんですが。
なるほどなるほど。
ただまあ一つ言えることは、僕は別に出ないって決めてるわけじゃないんですね。
なるほどなるほど。
まあ話がもしあれば考える余地はもちろんあって、ただ話がないから別に考える必要はないっていうわけなんですけど。
なるほど、なるほど。
で、もう一つは、もちろん売り込むっていうこともあると思うんですけど、
はい、
まあ、大体、メディア業界っていうのはね、やっぱりこう、自分から売り込んでもあんまりいいことないじゃないですか。はっきり言って。まあ、
それはそうですね。
はい、
まあ、よほど力を持った事務所とかでなければ、難しいですし、
はい。まあ、そういう面ではね、まあ、これは決して悪口じゃなくて、むしろ非常に僕も大したものだと思ってることなんですけど、まあ、名前の挙がった海老蔵くんなんかは、まあ、メディアをね、フル活用してね、
うんうん、
で、彼は利用されるより利用してる人間ですよね、多分。どちらかといえば。
そうですね。はい。イメージ作り、ちゃんとやっておられますもんね。
そうですね。だやっぱり自分のその、なんていうんですかね、こう、これならやる、これやら、これならやらないっていうのははっきり決めて、
はいはい。
で、やっぱりまあ、歌舞伎役者さんっていうのは非常にそういう面では出やすい、環境があるわけなんですよね。
ほう、というと。
それはどういうことかっていうと、まあ僕も何年か前に知ったことなんですけど、まあテレビっていうのはその昔は白黒だったじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ当時電気紙芝居とか言われてたらしいんですよ。
へえ。
で、まあ非常にだからテレビが出始めの頃は非常にバカにされてたんですって、そのテレビっていうもの自体が。
なるほどなるほど。
割と世の中からまだ受け入れられてない時代があって。うんうんうん、で、そういう時に、やっぱりテレビ局がなんとかこうそういう評価を得たいということで、その歌舞伎の方のいろんな人気役者さんと専属契約っていうのをしたらしいんですよ。
へえ。
で、うちのテレビ局ではそのまとまった要するに年間にこれだけのお金をお支払いしますんで、うちの局だけ出てくださいみたいな。
はあ、はあはは
あ。まあ、これちょっと聞きかじりなので、ちょっと間違ってたら、ぜひ、業界の方、違うよっていうね、あれをいただきたいんですけど、
はい、
で、能楽師なんかはもう逆に、だから全く出なかったんですよね。
まあ、
出る必要もないし、まあ、で、あともう一個は、歌舞伎業界、松竹さんじゃないですか。
はいはいはい、
全部、そのね、会社、松竹っていう会社があって、それで、松竹は映画の配給会社ですね、もともと。
そうですね。
ええ。だからまあ当然映画とかテレビとかっていうのは同じね、メディア系統の中で、まあ要するにパイプがあると思うんですよね、そういう。
なるほど、なるほど。
あったと思うんです。
はい、はい。
だから歌舞伎役者さんは自然的にまあその松竹の流れもあり、だから映画とかにも出るし、
はい、
まあ映画出ればテレビも出るっていうようなことで多分なってったと思うんですけど、で逆に能楽師っていうのはもうそういうのに、 あの極力出ないっていうか、
は
あ、まあ、なんかそれが一つの、美徳っていうか、
うんうん、
まあ、必要性もあんまりなかったでしょうしね。
なるほど、なるほど。
で、あとは、芸能としての違いっていうことで言うと、
はい、
まあ、僕ら能面かけて舞台出るじゃないですか。
そうですよね。
だからこれすごいいろんなところで話すんですけど、
はいはいはい、
だ要するに表情を変えないのが能の演技なんですよ。
はいはいはい。あ、それは、能面をつけていない時もですか？
状態でも、はい。要するに例えばじゃあ非対面って直面って書いて非対面って読むんですけど、はい、素顔で出る役もあるんですね。
そうですね。
若い男の役とかだったら、はい、そしたらこう文行っていう能面っていう考え方で、だから能面は笑ったり怒ったりしないから、
はいはい、
それはあくまで、まあ、下向いたり上向いたりっていうね、はいはい、そのまあ照り曇りって言いますけども、そういうことで表現する、あとは心で演技する、
うんうん、
でテレビってなるとね、じゃあここで演技してますとか言ったってね、何のこっちゃいだっていう、
まあ、届きにくいのはにくいでしょうね。
超大婚約者って話になっちゃうじゃないですか。
喜怒哀楽が見えないっていうことになりますからね、
は
い、
まあ、豊悦さんとかね結構無表情ですけど、あ、まあ、ああいう感じになるんですかね、もしかしたら。
あ、なるほどね。
まあもちろんね、だからそういう面では狂言師さんなんかは舞台でもその、
はいはい、
まあ、笑う格好、あのね、形をしたり、まあいろいろ型だけじゃなく表情も少し動かしたりされるんで、
動きも派手ですしね、
だからまあ野村萬斎さんなんかはね、はいはい、出てられるわけですけど、まあもちろんそのそれぞれの専門家に言わせればですね、歌舞伎でも狂言でもテレビやまた映画や、ね、その実際の舞台とは全然その表現の仕方、出し方が違うっておっしゃると思いますけど、うん、
はい、
ただすごく大きなところで言えば能楽師はもう本当にかけ離れちゃうっていうのはあるんですね、
う
ん、
そうですよね、もう生と道ぐらい違います、
ね、そうですね。でまあ昔の美徳っていうことで言えば当然その要するに素顔をね、その簡単に晒して何かをするんじゃないっていうのもあったと思いますし、その能面をかけて演技するのが我々の美徳だっていうところがあったと思いますしね、
はいはい
はい、であとはやっぱりだからそういう先ほども申しましたように、まあその敷かれてるレールっていうのがね、歌舞伎業界の方はもうメディアとそもそも太いパイプがあるんで、あとやっぱりその有名役者っていう、まあ、人気役者有名役者っていうその古いお家の名前がある程度決まっちゃってるじゃないですか、
はいはい、
歌舞伎の方が。で能っていうのは、まあ、例えば僕は、まあ、あの世代の中ではまあまあ多分たくさん舞台出てる方ですけども、でも例えば30代の役者でって言っても僕ぐらい舞台出てる人間はいっぱいいるわけですよね、
うんうん、
でそうすると武田文幸って言っても誰ですかっていう話になっちゃうし、
うんうんうん、
で今のメディアで業界がじゃあそれでね、ただ能楽師だからっつっていきなりね武田文幸さん出てくださいって話にはならないので、
うんうんうん、
でまあそれは逆に中にはコラボレーションとかやりまくってね、
はい、
いっぱいいろんなそういうコラボレーションでテレビに出てる方もいるし、まあ、あるいは、だから、そうですね、トーク番組とかだってね、ありだとは思うんですけど、
はいはい、
僕、トーク番組はかなり向いてると思うんですけどね。
まあ、我々今ここで講師喋ってますから、
ね。はい。まあ、ぜひね、これを聞いてくださった業界系の方、まあ、オファーをいただきたいところですけども、
なるほど。
まあ、それはともかくにして、
はい、
でまあ、あとやっぱりそのだから芸能のね本質っていうことで、まあ海老蔵君が前何かのインタビューで答えて言ってたのが、まあやっぱりその團十郎さんですね、團十郎さんのコメントですね、
はいはい、
で言ってたのがその歌舞伎っていうのはその歌舞くっていう言葉がある、
はいはい、
まあ要するにちょっとこう変わったことをするっていうか ね、はい、簡単に言えば人と違うことをする、うんうん、変わったことをして目立つとか。まあ、それはまさにね、彼ほど歌舞いてる人はいないかもしれないですけど、
はいはい、
まあそういう面ではだから能っていうのはやっぱり、ね、追求していく方向っていうのはどっちかっていうと、まあ突き詰めれば突き詰めるほどクローズな世界になっていくと思うんですよね。
あ、なるほど。
だまあ今日そのそういう面でじゃあ最後にですねちょっと一つ業界の中でまあとっても有名な言葉があるんで、
はい、
それを言いたいと思います。
あ、じゃあ今日はラストの一言を、
はい、
じゃあお願いします。
乱れて盛んなるよりはむしろ固く守って滅びよ、
へえ、
という言葉があるんですね。
なるほど、
はい、これはもうずっともう十何代ね続いている狂言の名門の山本さんというお家があるんです、
はい、
まあ現ご当主は山本東次郎さんという人間国宝のね狂言師なんですけども、
はいはい、
そのお家の家訓なんですよ。
へえ。
だから要するにまあ迎合してね、うんうん、その崩して面白おかしくやってそれで流行らせるぐらいだったらもうガチンコでねこれが狂言だって言ってそれで滅びんなら滅びる方がいいってまあ極論ですけど
潔しというところですね、
はい、でまあそういう面でだから僕はじゃあそれをねどう考えるかって言った時にまあその乱れるっていうのも何をもって乱れるか、
はいはい、
何が守るなのかっていうのは、うん、まあそれははっきり言って時代とともに変わってしかるべきだと思ってるんですよ。
なるほど。
だそこは見極めないといけないんですけどね、
はいはい、
何も50年前100年前と全く同じことやるのが守るではないと思うので
なるほど
だからその本質を見極めて、はい、その本質から外れないもしくは仮に外れるとしてもそれは最終的には本質を守るための外れるならいいんじゃないかと思うんですけど、うん、
変えるべきこと、
はい、
変えちゃいけないこと
を
見極めっていうところですよね、
はい、だからまあ物理的にね言うとまあ歌舞伎役者さんなんかだとまあ海老蔵君が大河ドラマに出た時は1年間歌舞伎休んだんですよね。
なるほど。
で我々の場合だとその1年間もしおのおの舞台休むって言ったらそれはかなりのパーセンテージでまた頼んではもらえなくなるっていうか使ってもらえなくなれる可能性が高いですよね。
なるほどなるほど。
はっきり言ってあちらはやっぱりそういうのも松竹が良しとして、
はいはい、
やっぱりねそういうところ出てってタレントになってそれで歌舞伎戻ってきて、うん、歌舞伎でお客呼べるようになれば、
はい、
それはそれで良しというねのがあるじゃないですか、
はい、
だけど各々世界の場合はやっぱりそれを突き詰めて脳を一生懸命やってるやつもし出てくとすればそういうやつが出てけばまあよしって言ってくれる人もいるかもしれないけどそういうやつほど固く守って滅びなきゃいけないんで、
うんうんうん、
だからどうしてもそこで矛盾が生じちゃうんですよね、
うん、なるほどなるほど。
わけわかんないやつが出てって人気役者になったら人気タレントになったらそれはそれで一つかもしれないけど能楽師じゃねえからって言われちゃって終わりみたいな話なんですよね。
いろんな文化の差がそこには
ありますね。
あるんですね。はい、ありがとうございます。まあ本当にさまざまな理由を今日お話しいただきましたが全く出るつもりがないということでもないと。
そうですね、
はい、いうことなのでもしよろしければ何か、オファーいただければと。
そうですね、
はい、思います。ということで、今週はここまでとさせていただければと思います。竹田さん皆さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆様からのご質問を募集しています。仕事、人生、脳に関わること、関わらないこと、何でも構いません。能楽師竹田文幸ならではの視点でお答えしています。竹田文幸 .com よりご質問をぜひお寄せください。また武田文幸講演会である文幸会の会員も募集しております。年に4回の読み応えある解放誌を発行していますのでより深く武田さんのお話を聞きたい方はぜひ文幸会で検索の上お申し込みください。